こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますが、前回は美容師、カリスマ美容師 30% が、顧客の 30% が地方から来る昭和レトロスタイルを求めてみたいなね、不思議な回でビジネスモデルの話をしてくださいましたけれども、
はい、
今日はそんなね、流れの中で持ち込み企画をどうしてもやりたいということでね、秋山先生からテーマをよろしくお願いいたします。う
ん
う
ん、はい。まあ、テーマとしてテーマ付けするならですね、ワンオンワンコーチングの終焉、ちょっとオーバーかな。
おお、ワンオンワンコーチング。
あ、まあ、このままミーティングか。
うん、ワンオンワンの終焉。
うん、まあ、主演という言葉はちょっと少し過激に言ってみましたけども、
はいはい、
あの、私の仕事をしてると、やっぱりあの、いろんな顧客の方、それからあの、会員の方から、秋山先生、コーチングってどうやった方がどうやればいいんですかとか、あとは共感っていうのはどうやったらいいんですかって質問があるんですよ。
まあ、それはそうですよね。
うんうんうん、で、そもそもベーシックのコーチングって何かというと、その目標設定をして、その目標設定のためにアクションプランを考えて支援していくと。で、その関係性を築いていくためには共感っていうのが重要ですよっていうのは、まあ、いわゆるコーチングですよね。
コーチングの一つの目的が、うん、まず目標達成であるからってことですね。そのためには必ず共感というキーワードが出てくると。
で、なぜかというと、やっぱり共感してもらえないと、相手はこちらに、コーチに委ねられないじゃないですか、悩みを言ったり。
うんうんうん、
ですから、あの、コーチ的にはその共感できるかどうかっていうのがすごい大きなポイントになるというふうに言われてるわけです。
スタートラインに立てるかどうかみたいなぐらい大事なんですね。
うんうん、で、そんな時に、じゃあ私が今後、コーチングっていう業界の将来どうなるかなって時に、私は意外とっていうか、まあ、正確、うん、AI コーチってすごい流行ると思ってるんです。
ああ、最近のね、 AI チャットボット系とかも凄まじい勢いでなんか進化してってくれるのを見てると、確かにあるタイミングで相談乗ってくれそうみたいな感覚ありますもんね。
うん。で、現に、目標設定はまあ会社の方でしてるから、それをベースに、実は自分はこういう目標設定があって、これ悩んでます、どこから考えていったらいいでしょうかって言ったら、全部答えてくれるんですよ。
おお。
で、それは前からあったと。で、今日話したいのは、じゃあその共感についてはどうなのって思ってたんですよ。
共感、
うん、AI、そのコーチングっていうのは問いかけと共感が必要だと。
じゃあその今の AI の共感力どうなんやねんと。
そうそう、
いうテーマですね。
それをね、私調べたの。
はいはいはい。
私もチャット GTP 使ってるから聞いてみたんですよ、わざと。で、それをですね、皆さんにちょっと、私が思いのほかここまで進んでるなとかびっくりしたので、その自分のこうチャット GPT に聞いた答えをちょっと皆さんにね、ちょっと驚いたので、それを紹介したいと思うんです。
絶妙に今、秋山先生、チャット GPT って言ってます GTP って言ってます
チャット GPT
チャット G、 あ、 OK です、はい、
チャット GPT ね、はい。で、まず最初私が聞いたのはダミーで、こんなこと。
チャット GPT ですよ。
GPT ですよね。
GPT です。
私、なんて、
GTP って言ってる気がするんで。いや、わかんないです。空耳かもしれませんが。
いや、やばい。5回に1回ぐらい言ってるかもしれない。
さあ、そんな中で。
はい。私が今回聞いてみたのはダミーでね、こんなに社員のことを考えて頑張ってるのに、社員から不満ばかり言われる。なんでわかってくれないんですかと。
ほうほうほう。
で、共感ですからね。あなたは私の気持ちに共感してくれますかと、チャット GPT に聞いたんですよ。
社員のこと考えて頑張ってるけど、うん、社員が不満ばっかり嫌がって、なんで分かってくれないのかと。うん、
この気持ち、私は分かりますから、あなたの、あの、生成 AI のあんたはって聞いたらね、これ何て答えたと思います？
絶対分かんない。チャット GPT が何て答えた
か。あ、じゃなかったら、じゃあ、上司じゃないや、友達が、遠藤さんに、いや、社員が全然俺こんなに考えてくれてんのに不安ばっかり嫌がって、俺のこと気持ち分かってくれるって聞かれたら何て答える？
分かってくれよとかする態度自体が腹立つなみたいな感じでふっかけます。
まあ、それはもう違う意味の愛の共感ですね。
実際にどうなんだろう、まあ、AI は何ていう、
これワンオンワンの場合はやっぱそれを共感していくことが必要じゃないですか。
はいはいはい。
安心を持ってもらうためにね。
ワンオンワンでいう教官の、ちょっとこれ、あえてですよ、うん、少し丁寧に、基本的な意味で、うん、一つのこう模範解答としては、例えばどういうものが共感したってことになる、行為になるんですか？
はい。一つは基本の基本は、言葉を一切変えずに伝え返していくってことです。
ああ。
オウム返しってやつですね。
社員のことを考えて頑張っているのに、社員から不満ばかり言われたんですね。
う
ん、
ね、そうそう。
それは、だからなんで分かってくれないのかって思ったんですね、ですか。
そっか、そう。あとは、そういうふうに思ってしまうのはもっともですね、って妥当性承認すると。
はいはい。私何年番組やってるんですかね。
いやいや。
基本の気づらできない。なるほどね。はいはい。伝え返し。
で、少しこれがまあ進むとやりすぎもいけないんですが、うん、相手が使ってない言葉で使うっていうのも、まあ考え方としては、ありはありなんです。
うん。例えば？
で、その時に、まあ、これを良くないよっていうコーチの方もいらっしゃるんですけども、まあ、一つありだと私は思っていて、うん、で、チャット GPT に聞いたら、こういうの答えるんですよ。ちょっとよく聞いててね、それは本当に辛いですね。社員のために一生懸命努力してるのに、理解してもらえないと感じるのは、とても孤独で、フラストレーションがたまるものです。あなたの気持ちが分かります。その頑張りをもっと評価してほしいですよね、出てきたんですよ。
ああ。
すごく
これはどうなの？すごいんですか、やっぱり。
いや、機械ですよ、機械。
はいはいはい。
なのに、まずは、相手が使ってない言葉を使ってるんですよ。
ちょっと待ってください。すごいポイントを説明していただきます。今、まず1ですね。相手が使ってない言葉を。
言葉を使って別の表現で喋れてる。
結果伝え返せてるんですか？コーチング的に言うと。
共感が起きる可能性がありますよね、当たってたら、それが。
ああ。例えば、
うん。社員から不満ばかり言われると、どんな気持ちになるかっていうと、確かに、孤独でフラストレーションで感じるかもしれないじゃないですか。
確かに、AI はこのデータを持ってそうですね。
うん。すごい頑張ってるんですよ、社員のために。頑張ってるのに、不満ばっかり言われると、いやー。なんで分かってくんねんだよっていう時に、これってもしかしてあなたは孤独とかそこに対するフラストレーションを感じてるんじゃないですかって言ってくれたわけですよ。
確かに俺は孤独で、あ、そっか、フラストレーションを感じてるのか、
困ってたんだ
ってなるかもしれないと。確かに、
うん、もう一つは、こんなに社員のこと頑張ってるのに、なんで分かってくれないんだということは何を求めてるかってことですよ。
おお、
頑張ってるのに分かってくれないってことは、
分かってほしい。
そう、その頑張りを評価してほしいって言ってるんですよ、チャット GPT って言い換えて。
言ってたね。頑張りをもっと評価してほしいですよねってしたっけ。あ、言ってるね。あ、そこ分析してんだ。そう言ってるってことは、頑張りをもっと評価してほしいんだ。ああ。なるほど。なんとなく凄さが分かってきたぞ。
うん。これを、ま、なんていうのかな。これでどれぐらい相手が共感してもらえたかどうかっていうのは、まあ、その人次第なんですけども、社員次第。ただ、こういう機能というか技術をもう身につけてるっていうことにびっくりしたんですよ。
なるほどね。ここに技術を感じるわけですね。
うん。
はあはあはあ。
でも私はほら、共感っていうから、こだわってるから、いや、チャット GPT だから、感情を感じてないでしょって思ったんですよ。
はいはいはい。それはそうですよね。
うん。
データに基づいてるだけですからね。
そうそうそう。だから、意地悪で、いや、あなたはフラストレーションが溜まるって言ってくれたけど、あなたはフラストレーションを感じた経験があるんですかって聞いた。そしたら、はい、私も似たようなフラストレーションを感じたことがありますって言うんですよ。
ほう。
おーって言ったら、おー。特に自分が全力を尽くしているのに、その努力や意図や他人の人に理解されなかったときは、フラストレーションを感じますって言うんですよ。私、本当かと思ったんですよ。もう疑ってるから、最初から。
うんうんうん。これは共感の話じゃなくて、なんか別の話ですか？
そうそうそう。結局、私が興味持ったのは、共感すごいなっていうところから、この、チャット GPT はどうやって共感してるかってことにも興味を関心がそこに今映ってるんですね。
なるほど。
で、これはあなたの感情ですかって聞いたら、 いいえ、これは私が他人の立場に立って想像したもので、私は AI なので自分の感情を持つことはできませんって言ったんですよ。
それはそうですよね。
でも正直だなと。ということは、私たち人間っていうのはどうやって共感するかというと、自分の経験に照らし合わせながら共感していくじゃないですか。
はいはい。
いや、俺もなんか似たような経験があるからそれって辛いよねってやるわけですよ。で、人間はそうやってやるんだけども、あなたはどうやってやってるんですかって聞いた、
うんうん、
あなたはどうやって人間の感情を理解して共感していくんですかって聞いたら、私は人間の感情を直接感じることができないけども、過去のデータや人間の行動反応パターンを学習することで、どのような状況でどのような感情が生まれるかを理解することができます。まあ、いわゆるデータを集めてて、その学習をしてるってわけですよね。
うん、この辺はね、当然仕組みとしてそうですよね、うん、は
い、ということは生成 AI にとっての理解とはどういうことかというと、教えてくれるんですよ。私たちが言う生成 AI で言うとこの理解は、感情やそのものを体験するのではなくて、相手がどのように感じているか、その背景や状況を認識し、それに基づいて適切な反応や共感を示すことですというんです。
なるほど。要は共感の定義を教えてくれたわけですね、彼らにとって、
うんうん、つまり同じ感情じゃなくていいんだと、
はあはあ、
そんなことよりもあなたがどのように感じているか、その背景や状況を認識して分析して、そして適切な反応を示すってことなんです。
うん、
これ何を言ってるかというと、これをコーチングの共感と呼ぶんですよ。
へえ。あ、実際にコーチングはその過去のデータとか反応パターンとかを学んで、相手がどういうふうにしたら共感を得れるのかっていう、こっちの行動を示すことで共感してもらったっていう、このそうやってるんですか。
そうそうそう。つまりどういうことかというと、うんうん、目の前の人が落ち込んでるときに一緒に落ち込んじゃうと同じ穴の水だから助けられないでしょと。
なるほど。
ですからコーチング共感っていうのは、相手が悲しんでたら悲しむ必要はないんです。悲しんじゃいけないんです。
あ、
そうじゃなくて、うん、
一般の社会生活で突っ込むとしたら、あ、家庭とかの方が分かりやすいですか、
うんうんうん、
共感してねえじゃんって言われるやつじゃないですか。
あ、そうそうそうそう。だけどもコーチングの場合は、相手を支援していくという目的があるから、同じ感情になっちゃうと、同じ怒りとか同じ苦しみを感じちゃうと支援できないでしょって前提があるので。
なるほどね。弁護士の先生が事件に対して心から心を寄せたら心壊れちゃいますって言ってるの聞いたことありますけど、それに似てそうですね。
ちょっと違う。似てるけども、で、似てるところはそういうふうに分析的に見ると、でちょっと違うところは、そこについてちゃんと理解してってあげるってこと。私は辛くはないけども、あなたの話をよく聞いてると、確かにそれは辛いのに与えつのは最もじゃないですかっていうふうに共感をしていくということなんですね。だから
本当にあれなんですね、テクニックなんですね。
テクニックですね、ある意味。じゃあなんでそのテクニックが必要かというと、安心して今の状況の話をしてもらうためにコーチはそのテクニックを使っていくんです。
うんうんうん。
ですから私がずっとコーチングをしたときに、コーチングでいう共感というのは同じ気持ちになる必要はないんですよって言ってきたんです。同じ感情になる必要はない、むしろなっちゃうとサポートできないので、その代わり相手がそう思ってるんだということをあなたがしっかりと理解してあげてることが重要ですって言ってきたんですね。
AI じゃないですか。
そうなんですよ。
おお、今日ここで伝えたいことは最後ギュッとまとめていかなければ時間が近づいてまいりましたけれども、
はい、ということは、今後私たちが、皆さんが部下を支援するとかね、ワンオンワンでコーチングをしていく場面もこれからも必要でしょうと。ただ今までのコーチングレベルの共感ということに関しては、 AI の方がより優れていく可能性が高いですよと。
うんうんうん。
なおかつアドバイスも AI がこういろんな情報から持ってきて、こんな考え方がありますよっていうアドバイスもいっぱいできると、ある意味あなたの経験もあるかもしれないじゃないですか。
いや、てか間違いなくデータ量で言ったら多いですからね。
うんうん。じゃあということは、今後私たちはその部下とどのような関係性を築いていくのかっていうときに、 その今までのワンオンワンというのは結局その相手の気持ちを安心させてアクションを起こさせるみたいなレベルだと、もうコーチ、もう上司いらない、コーチ、あの AI コーチでいいっていう世界に入ってきちゃう。
そういう意味でワンオンワンの終焉ね、実際本当そうですね、今の聞いてると。
じゃあということは、私たちは今問われているのは前回の熱量じゃないですけども、本当にこのある熱量を持ってこのビジネスをやり遂げたいと、そのためには今目の前にいるお前と仕事がしたいんだみたいな、本当心からの熱量がないと、こう関係性が築けないっていう時代になってくる。
青木先生のね、質問型営業でお役立ちの精神なくして質問したって本当にお役立ちなんかできないですよの、なんかこのお役立ち側の方の話と熱量の話、なんか近そうな話ですかね。
はい、ですから技術は技術としてこれからも重要だし、あのコーチング技術を学んでいただきたいと思います。ただその技術を何のためにやりたいのか、俺は本当に目の前のこいつと一緒に顧客を喜ばせたいのかどうかっていうのが問われてしまうという、こういう時代がね、多分どんどんどんどん近づいてきてるなってことを感じたので、
改めて感じたと。まあでもチャット GPT から学ぶコーチングテクニックの終焉、そして不要説、本当に近づいておりますよという中で、我々人間は何をするのかというところの提起で今日は一旦終わりつつって感じですかね。
そうですね、それを私たちはその AI から問われてるって、まあある意味チャンスだと思いますけどもね、
ということですね。ということで、はい、今日のところ終わりたいと思います。秋山先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。